それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ主は高い望みに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は教会初めてですか？初めて、あ、2回目ぐらいです。初めて。
僕は違う
ところ。あ、そうですか、はい。じゃあ、最初にですね、私の教会で、1分動画っていうのを作ってるんですね。そしてそれはクリスチャンになった人が、キリスト教はどんなものかとかですね、そういったものを、見ていくっていうことと、あとまだ信じてない方々がですね、それを通して学ぶチャンスが与えられるっていうことがありますので、それをまずちょっと見てみたいと思います。
皆さん、こんにちは。今日は御霊の賜物を用いるときに気をつけることその1です。御霊の賜物は神様が与えてくださった素晴らしい贈り物であり、またとても強力な働きです。そのため正しく用いるということが大変重要です。ではどのように用いていけばいいのでしょうか？その答えは聖書の中に書かれてあります。まず第一に、御霊の賜物は教会に与えられています。私たち一人一人を通して賜物の働きが表されますが、その私たち自身がキリストの身体となる教会の一部であり、一機関であると書かれています。このように御霊の賜物は教会に属する働きですから、決して個人的に用いずに教会の管理の下で霊的な事柄の権威である牧師の指導に従い、秩序に従って用いることが重要です。教会を離れて用いるときに問題が起こります。賜物を用いる際は必ず聖書的に正しく用いなくてはなりません。また皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているとありますから、そのことを覚えて用いるときに働きは健全となり、神様の力ある御業が表されていきます。ではまた。皆さん、こんにちは。今回は御霊の賜物を用いるときに気をつけることその2です。御霊の賜物を用いるときに気をつけることは2つあります。1つは、御霊の賜物は教会に与えられた賜物なので、教会の管理の中で身体の一部として霊的な事柄の権威である牧師に従って用いる。もう1つは、その働きが本当に神様からのものであるかどうかを必ず吟味し見分けるということです。どうして見分けることが必要なのでしょうか？それは、霊的な働きには神様からのもの、人間的なもの、悪霊によるものと3通りがあり、神様からのものだと思ってもそれが人間的なものや悪霊によるものである可能性があるからです。そのため、見分けずに受け取るときに神様からではないものを受け取ってしまう可能性があるのです。ですから、それが本当に神様からのものであるかを見分けることが大変重要です。吟味し、十分に見分け、神様からのものと確認を取って受け取るときに、神様からの素晴らしい力ある御業と勝利が表されます。ではまた。
意味は、正当と認められているも、 今回のテーマは異端です。この異端の言葉の意味は正当と認められているものから外れているとあります。ですから聖書の基本的そして中心的距離から外れていることを意味します。ですので異端はキリスト教ではありません。そしてこの異端問題は初代教会の頃からあり現代まで続いています。それでは異端とされるものの特徴を見てみましょう。三位一体の否定、聖書以外に同等の権威を持つ聖典を持っている。現代の異端としてはエホバの証人、末日聖徒イエスキリスト教会、統一教会などが挙げられます。これらはそれぞれ三位一体を否定するとともに、エホバの証人はキリストは1914年に不可視的に再臨したとし地獄の存在を否定。モルモン教は救いの最終的な目標は神になることであり多神教。統一教会は文鮮明氏が再臨のキリストであるとし、神はイエス・キリストを地上天国建設のために送ったが、イエス・キリストはその使命を果たせなかったため、今度は再臨のキリストとして文鮮明氏を地上に送り地上天国建設の使命を託したとしています。このように異端の特徴がそのまま該当します。皆さんも見て分かったと思いますが、これらはキリスト教ではありません。この他にも中国でイエス・キリストが再臨したといい新たに教団を起こしたりしています。聖書ではイエス・キリストの再臨はその日その時は分からないと言っていますよね。皆さんも完成された新旧約66巻の聖書を持って見分けていきましょう。それではまた。
もう一つだけ。
皆さんこんにちは。今回のテーマは献金です。私たちの教会では毎回の礼拝の中で献金の時があります。献金は私たちから神様への捧げ物です。強制されてするものではありません。献金は礼拝の表れです。心から喜んで捧げていきましょう。祈りや賛美と同じですね。心から喜んで感謝を持って。子供たちに献金について話すと、僕のお小遣いが減っちゃうじゃんと言っていきます。確かに減ると考えてしまう方は多いようです。でも本当に減るのでしょうか。マラキ書3章8節から10節には10分の1の捧げ物が書かれています。10分の1の捧げ物を怠ることは神のものを盗むことと言われています。モーゼの律法では10分の1は神のものであると言っています。あふれるばかりの祝福が注ぐか試してみようとあるように、10分の1を捧げることを通して素晴らしい祝福を私たちは受けていくのです。神様に対して試してはいけませんが、唯一献金捧げ物に関しては試してみようとあります。神様に心から捧げるときに神様は豊かに実際的な祝福や霊的な祝福を与えてくださいます。私たちが持っているものは全て神様が私たちに与えてくださったものです。神様が与えてくださった中から感謝して心から喜んで捧げていきましょう。神様は豊かに祝福してくださいます。
ですね、全部で100個ぐらいは作ろうということでね、動いています。で今も20個ぐらいはできてるんでしょうかね。ですから、これを通していろんな方々がね、さらにキリスト教のことをよく知ることができるんじゃないかと思います。で、私たちもですね、いろいろ映像の働きということを言われてますので、前はミュージックビデオを作りましたけど、それだけじゃなくてね、これから教会紹介とか、あと、こういった学びの映像とか、あるいは、証しの映像とかね、そういったものを作っていきたいと願っています。ですから、こういったことをね、ヒントにして見ていくのもいいんじゃないかと思います。それとですね、今パトモスへチームが使わされています。でパトモスっていうのはヨハネの黙示録が書かれた、 ヨハネがですね啓示を受けたところなんですね。でそこで今あのチームが言ってますけれど、あのちょうどアテネ行った時にですね、アテネからコリントへ行ったんですね。でその日にちょうどデボーション箇所がパウロはアテネを立ってコリントへ行ったということがねあの書かれてたんですけれど、そこにもねあの聖書でコリントへ行ったなんて書いてある場所はほとんど、そこぐらいしかないと思うんですけれど、ちょうどその日にね、そういう言葉が与えられて、そして行った時にやはりあのコリントはその賜物の働きがね、書かれているところなんですね。そして、聖書の中で唯一この御霊の賜物に関して、細かく書かれているところです。ですからそれを通してね、あのもっともっとこの賜物をいろいろ広げていきなさいということをね、神様は言われたということをあのチームであの語られていました。ですからあのぜひですね、あのその賜物の働きのために、祈っておいていただきたいと思います。それで、白馬キャンプが、7月の28日から28日がプレキャンプ、そして29から31が本キャンプになります。で、まあ、800人ぐらい集まるように願ってるんですけれど、毎年、去年は600人ぐらいですかね。でそこで、全国のゴスペル大会が行われたり、あと毎朝毎晩の聖会があってですね、そこであのいろんなこの神様からの語りかけとか祝福をあの受けることができるんですね。で、白馬っていうのは特別な臨在のあるところで、そしてまたそこで神様がね、いろんなことをあの語ってくださいます。で、今回、パトモスチームでね、チームが一つ示されたことがあります。で、それはですね、黙示録の6章ですね、白馬っていうのが出てくるわけですね。で、6章の2節に、私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったって書いてあるんですね。それで、まあ、これは黙示録の時代ですから、最初のね、蜂の最初のところですけど、この白い馬っていうのはキリストを意味しています。ある方々は反キリストだっていう方もおられるんですけれど、でここにあの弓を持っていたって書いてあるんですね。で武器を持ってたから反キリストだっていう方がおられるんですけれど、白っていうのは黙示録の中ではみんなこの神に関することについて書かれてるんですね。ですからここもキリストのことを言ってるわけです。ですからこの終わりの時代に神様の素晴らしいこの働き、神の大きな勝利がそこで表されるっていうことを言ってるんですけれど、弓はどういう意味を持ってるかということをね、秋元牧師が祈ってた時に、弓っていうのはこう放つ武器ですよね、こうやって飛ばす武器だから、それを通してね、終わりの時代はやはりその飛ばす武器を使わなきゃいけないということを示されて、でそれは何かっていうと、インターネットでもそうですし、また映像やなんかもいろんなところへ飛ばしていきますし、また本もね世界中に持っていく、そういった働きをねしていくっていうことが非常に大きなポイントだっていうことをね語られました。ですからインターネットの働きっていうのはね、これからも非常に大きく用いられるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてまあ今その黙示録がね書かれたパトモスで言ってますけれど、まあこの教会からも一人姉妹が使わされてますけれど、終わりの時代っていうのはね、聖書にはっきり書かれてるんですね。で私たちは聖書を知らない方でも最近の状況を見てるとね、例えばすごい大きな地震が起きた、あるいは、戦争が起こりそうだ、であと経済問題が大変だとかですね、天候異変が厳しい、そういったことを通してですね、本当に終わりの時代が近いんじゃないかと思ってる方は非常に多いんですね。でも聖書を見てみると明確に書かれています。でマタイの福音書であれば24章を見れば、イエス・キリストが再び来られる再臨前にね、いろんなことが起こる前兆が書かれてるんですね。でそれで、地震もあれば飢饉もあれば、あと、いろいろな戦争も起こるということも書かれています。でそういったものがですね次々と起こってきてるっていうことは、やはり私たちは、 そこに目を留めてですね、そして備えていく必要があるということを本当に思わされます。で、確かにそういったことを通してね、私たちは備えていかなきゃいけない。で、神様はね、私たち一人一人を愛し、そしてまた、最善の人生をね、歩むことができるように導いてくださってますし、そして一番の最善のものは、やはり私たちが天国へ行ってね、そこで大きな祝福を得ることです。で、そのためにやはり聖書を読んでると、その天におけるね、祝福っていうのは、やはり私たちがいろいろなね、神様の使命を全うしていくっていうことがね、非常に大きなポイントだというふうに書かれています。ですから、一つはね、自分に与えられている使命を一つ一つ全うしていくっていうのは重要ですし、それとともに、確かに今困難な時代は来てるんですね。で、これからもっと来ます。で、その時にですね、どう対応できるかっていうのはね、非常に大きな問題になってきます。で、神様はね、今日のメッセージとも関わりますけれど、神様は全てを治めておられるんです。全てを支配しておられます。で、どんな困難があったとしても、私たちが本当にこの神様により頼んでいくんであれば、私たちは神の助けによってね、いろいろな神様の技を見ていくことができるわけなんですね。ですから、ぜひそのどんな困難な時代が起きたとしても、また自分に困難な問題が起きたとしてもですね、神様に頼っていく。で、そこをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、今日はですね、有名な箇所ですけれど、マタイの福音書の、百人隊長のところをお読みしました。マタイの福音書の8章、5節からお読みしましたね。で、この時にですね、イエス様がカペナウムに来られた時に、百人隊長が神様、イエス様のところに来られたわけです。で、百人隊長っていうのは当時のローマ軍の中でですね、100人が一つの隊員になってたわけですね。そしてその上のトップのリーダーです。で、もちろんその時は千人隊長とか、あと当時は100人隊が60でね、一つの軍団みたいなのを作ってたようですけれど、その中の一つの100人隊、その中のリーダーだったわけですね。ですから、その100人隊長っていうのは、その100人の部下がいて、そしてそこに指示をすると、必ずその部下はね、命令を聞いてたわけです。で、軍隊っていうのはそうですよね。上から上司が言ったことに従わなかったら軍隊になって、本当に戦うことはできません。ですから、そういう意味でね、この百人隊長っていうのは、どこに権威があって、そして、その上にあるものが支持すれば、それがみんなそうなるっていうことをよく知ってた人だったわけですね。で、荒井浩二先生っていう方がね、まばしキリスト教会におられたんですけれど、その方は、この前、昇天されましたけれど、日本のね、戦争時代に、海軍兵学校というところにね、だから軍隊行く専門学校ですよね。で、そこへ行って海兵の学校行って歩み出した時にね、一度びっくりしたことがあるっていうことを言っておられました。それはですね、海兵っていうのは当然そこを出たらね、任官して、少尉とかそういう位のあるところに就く人たちなんですね。ところが自分がね、その海軍兵学校のところに入っていくと、万兵さんというか、入り口のところにね、万兵みたいな人が立ってるんですけど、その人たちがね、ピシッとこう敬礼してやるっていうことを言っておられました。で、それはですね、その人たちが将来、位としてね、上に着くがゆえに、そこにピシッと、秩序を守れるようにやってたっていうのね。それでその人はすごいびっくりしたっていうことをね、言ってました。なぜなら自分は本当入ったばっかりでね、若いのにあんなことまでするんだっていうことをね、知らされたっていうことをその方は言っておられたんですね。で、確かにその軍隊ではそういうのが非常に重要です。そして、私たちの世界においてですね、何が一番権威があるか。で、それはですね、会社においてはね、社長さんかもしれませんね。ところが私たちの クリスチャンにとって一番上におられる方はイエス・キリストなんです。でイエス・キリストに権威があって、そして神に権威があるんです。で神の言葉に権威があるんです。で一般の社会にね生きてると、やはりその会社で働いてたら会社のトップに権威がありますから、本当にこうコロコロ変わったりするわけですね。私は以前なんだ外資系の会社に勤めててですね、そしてそこで働いてたんですけれど、一度社長が交代したんですね。で私たちは技術屋だったんですけれど、あるものを開発してて、そして、それがもうすぐ出来上がる、でこれを何とかして製品化できるっていうところまで行ったんですけれど、社長が変わった途端にですね、そのプロジェクトがバシッとこうなくなっちゃったんですね。でそれはその社長に権威があって、日本の会社はそういうことはあんまりないかと思うんですけど、社長に権威があってね、そして自分が計画してないプロジェクトはもうバッサリ切っちゃったわけです。ですからせっかくもうすぐっていうところのプロジェクトが一気になくなったこともあります。ですから会社においては確かに日本は取締役会とかそういうところでいろいろ決めていくかもしれませんけど、アメリカなんかその上に立った人はねビシッとこうやっていくんですね。でそういう権威が上には与えられてるんです。でここでも百人隊長のお話っていうのは、百人隊長の部下にね、中部の闇の人がいたって書いてあります。で中部っていうのは広辞苑かなんかで調べたらですね、脳出血とか 脳梗塞やなんかで体が麻痺しちゃって、そして、体の機能がちゃんと動かなくなって、あるいは言語障害が出てる、そういう形で書かれていました。だから本当に今でも大変な病気ですよね。で当時はお医者さんもなんかもちゃんとしてませんから、本当に大変な病気だったわけです。で百人隊長が、それを部下がそういう人がいたので、何とかしてほしいということでイエス様のところにやってきたんですね。でここで書いてあるようにイエス様に言ったらですね、行って治してあげようってこう言ったわけなんですけど、百人隊長は何て言ったかというと、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは治りますからって言ったんですね。つまり、この百人隊長っていうのは本当にその神様にね権威があって、神の言葉に権威があって、それはその後に書いてありますけれど、9節にね、と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます、私の上にこれをせよと言えばその通りにいたします。だからその神の権威が最高だから、それより上の権威はない。だから神の権威によって病気は癒されるっていう、その信仰をこう持ったわけなんですね。だからお言葉をください、言葉さえあればもう癒される、それを握ったわけです。でこれは聖書に書かれているマルコに福音書にも書かれています、受けたと信じる信仰なんですね。で神の言葉を受けた、そしてそれを祈っていく中でもうそれは成就したということがはっきり分かってくるわけです。でこの権威に関してですね、百人隊長は神の権威によってこれはもう完全に癒されるっていうふうにね信じちゃったわけですね。で実際にこのイエス様はこの信仰に驚かれたって書いてあります。でイエス様が驚かれた場所っていうのは聖書にですね、不信仰に驚かれたっていう場所が一つありますけれど、信仰で驚いた場所っていうのはね、ここぐらいですよね。でそれほど驚かれたんですね。で何がすごかったかっていうと、神の言葉を本当に信じたからなんです。で私たちもですね、イエス様を信じている者においてはですね、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですって書いてあるように、昔神様がイエス様が働かれたと同じように今でもですねその働きを成してくださってるわけです。ですから私たちがですね今問題とか病気とかそういったものが許されたとします。しかしその時に、どういう対応をしているかっていうのはね非常に大きなポイントになってくるわけです。 で、多くの方々は例えば大変な病気になってしまうと病気にばっかし目がいってしまうんです。ああ、この病気大変だ、どうしよう、もうお医者さんは治らないと言っている、そして、もう絶望だっていうふうにですね、こう思ってしまうんですね。で、私もそういう方々をたくさん見てきました。で、これは治らない病気だとかですね、こう思ってしまうんです。だからその言葉に、お医者さんの言葉に縛られたり、あるいはもう一般的な常識によってもう病気は治らない、この病気は大変なんだっていうことがですね、頭の中に入っちゃって、そしてクリスチャンであっても、神様の方に持っていかないで、その一般のところにとどまっている方々っていうのは多いんですね。でもそうでしょうか。実はですね、このイエス・キリストの、あるいはこの神の言葉に力があるんです。で、私も牧師を随分長いことさせていただいてますけれど、やはりそのもう絶対治らない、もう死ぬって言われた病気においてもですね、神様が働いてくださったことっていうのは何度もあるわけなんですね。で、例えばある時ですね、教会に、もうあと 2,3 ヶ月しか持たないっていう方が来られたんですね。話を聞いたら、なんかこの辺にがんができてて、がん細胞があって、そして、お医者さんが、もうレベル4ですかね、レベル4でもうあとうまくて6ヶ月で、まあ、普通だったら 2,3 ヶ月で死ぬだろうっていうふうにね、宣告されたそうです。で、その時にですね、まあ当然ね、一般的な思いでは、あ、かわいそうだな、この人もこの病気でね、天に行っちゃうのかっていうふうに思ったんですけれど、しかしですね、まあとにかく神様にね、期待しなきゃっていうことで、そしてお祈りしたわけです。で、お祈りしている中でですね、一つ神様が言葉を与えてくださったんですね。それは何かっていうと、詩編の103編、まあ、開けなくて構いませんけれど、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。で、これがですね、たまたまちょうどその人を病院に入院しに行ったと、病院で入院しているところでお祈りしに行った時にですね、ここに与えられたんですね。で、その時にこの全ての咎を癒し、全ての病を癒すという言葉をね、受け取ったんです。それで、祈って、そしてその確か次か次の日だったと思いますけれど、お医者さんがここの開けてですね、そしてもう一度確認するっていう、そういう手術をする予定になってたんですね。で、まあとにかく、まあ、神様に期待して、そして神様はこういう言葉を与えてくださったということで、この結果を見てたわけですね。そしたらですね、まあ、本人は寝てますか分かりませんけど、一緒にいた人がですね、連絡が来て、そしてびっくりした声でね、電話してきたんですね。まあ喜びのね、何かっていうと、開けたらがん細胞が全てなくなってました。ただ本当にがんがあったっていうことがはっきり分かるようにね、この骨かなんかにそのがん細胞に侵された跡がちゃんと残ってたっていうんですね。で、その時にお医者さんがこれはおかしいっていうのでね、その後も何度も何度もいろんな検査をしました。でもそれ以外もう全くなくなってしまったんです。で、彼はですね、2ヶ月3ヶ月で死ぬどころか、もうずっと生き続けてますよね。で、それは神の勝利ですよね。で、その時に何があったか、もしその時にですね、神様に期待せずに祈らず、また神の言葉に信頼せず、そのままほっといたら、おそらく何も起こらなかったと思います。でも私たちは神の言葉に信頼し、そしてまた神の祈ってですね、神の力に信頼したんです。で、その時に癒しが起こったんです。で、私たちの教会では癒しがたくさん起きてきますけれど、まあ、あちこちのね、まあ、主の自覚クリスチャンセンターは日本中にいろんなところにありますけれど、毎週のようにいろんな癒しが起きています。で、それは何かっていうと、本当にこの神様に期待し、神の言葉に力があり、神に力があり、神に権威がある、そこを信じてそれを祈ったりしているからなんですね。 で私たちがやるのではありません。でこれはですね、神様がなしてくださる技なんです。だからその権威はね、どこにあるかっていうと病気にあるんじゃないんですね。病気にやりたい側を なさしてるわけではありません。でその上にキリストの力がある。でヨハネの福音書にはね、生まれつき盲目の人がいて、そしてその人に対してですね、イエス様がこの神の技が現れるためにそれが許されてるっていうことをね、書いてある箇所があります。だから神の技が現されるためにそういった病が許されている場合もあるわけなんですね。で私たちはどこに信頼を置くか、そしてどこに問題を置くか、問題を解決の意図を持っていくか、それは神の言葉なんです。で神に権威があるんです。私には権威はありません。しかしお医者さんでも何でもありませんからね。ただし私の祈るときに、ここに天におられるこのイエス様に力があり、そのイエス様がその癒しをなしてくださるんですね。で多くの方々は例えばその病気があったとしても、その病気ばっかしにこう目がいっちゃうがゆえに神様の方からこう離れていってしまう。でそれがゆえに神様の素晴らしい技を見ることがないっていう方もね、たくさんおられるんですね。でそれとともに私たちにおいてはですね、人生の中でいろんな問題が起きてきます。でこれは誰でもそうだと思います。皆さんも人生の中でね、いろんな問題体験してると思います。でその時にどうするか、自分、私もね、エンジニアだったんで、最初はね、神様本当に信じる、もう絶対絶対こう神様だっていう前はね、なんとか自分の力でこうその問題をね解決しようと思ってたわけですね。でもやっぱし自分の力で解決しようと思っても何ともならない問題っていうのはたくさん出てくるわけです。でその時にですね、やはり求めるとこは神様なんですね。でどんな小さな事柄においても、私たちが本当に神様のところへ持っていくんであれば、神様が対応方法も教えてくださってます。例えば問題があった時に、どうするかっていうと、私たちがマーリン・キャロザースさん、牧師っていう方がね、アメリカにおられますけど、その方を通して何度も教わったことはあります。それは全てのことについて感謝しなさい。これは聖書に書かれていることなんですね。第一テサロニケの5章の18節に書かれています。全てのことについて感謝しなさい。これは何を言ってるかというと、多くのクリスチャンの方々はいいことだけ感謝しようと思うんですね。今日も食事を、美味しい食事を与えてくださったからありがとうございます。今日も一日平安で暮らせたことありがとうございますってね。で、本当に、いいとこだけ感謝するっていう方が多いんです。ところがですね、全てのことって言ったらどういうことでしょうか。悪いこと。悪いこと。自分にとって納得のいかないこと、自分にとって、困難なこと、問題になっていること、これを感謝しなさいって言ってるんです。で、その後ろに神様の素晴らしい計画があるっていうことをね、私たちは知ってるんですね。で、ローマ人の手紙の8章28節には、神様に従うんであれば、全てのことを働かせて益としてくださるって書いてあります。だから問題があったとしても神様に従っていくんであれば、つまり神様は全てのことについて感謝しなさいって言われてるから、それに従うんであればそのことさえも益としてくださるって書いてあるんですね。でその言葉を信じる、そしてその言葉に権威があるっていうことを持って私たちが歩んでいくんですね。で、悪いことも感謝していく。でその中でね、神様が働いてくださるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それとともにですね、本当にこの神様に権威があるんであれば、神様は何でもなしてくださるんです。例えば今個人の働きがね、進んでますけれど、今郡山の方でね、日本で初めての個人の建設に取り掛かっています。で、その時にですね、非常に不思議に思うんですね。それはなぜかというと、神様が語られたのね、個人を作りなさい、日本で個人を作りなさいって言われたんですけれど、最初我々のところにはお金がない、土地もない、何もない。でそこから始まったわけですね。 ところがで我々はね最初思ったのはその時、アメリカのね、大企業との関わりがあったわけです。でそこの人はね、今までも賛美大会があった時に車を献金してくれたりとかいろいろあったわけですね。だからおそらく個人って言ったらねそのために献金してくださるだろうと思ってですねそれを期待してたわけですね。ところがその方々に個人の話したら私たちは個人には全く重荷がありませんって言ってですね全然相手にしてくれなかったんですね。だから本当にゼロだから本当にゼロでその時本当にもう徹底して感謝しました。でそしたらその中でねいろいろまた神様言葉を与えてくださりそして不思議な形でねいろいろ与えられていったわけですね。そして去年土地が与えられそして今年ついに建物までね建てられるようになったわけです。で多くの方々はそんなのローンを組んでやればいいじゃないかっていうかもしれませんけど私たちは借りはしないんですね。だから与えられた時にそれを買って与えられた時に建て始めるそういう形でやってますから一気にねその大きな額が与えられて今はもう建とうとしてるんですね。それからカンボジアでも孤児院やってますけれどカンボジアの子どもたちが大きくなって大学へ行こうとしてて今の場所が小さくなって新しい場所欲しいなって言ったらですね今日もね横浜の方でコンサートしてる日本の有名ロックバンド、その人たちがね個人の働きに、ぜひ協力したいってこと言われてそしてカンボジアのために、多額の、ね、献金を与えてくださったんですね。でその子どもたちが住む場所がねもうすぐ与えられちゃったんですね。で私たちがどこに期待するかどこに、この力があるかっていうことをね見ておくかでこれはですね私たちの人生で大きな違いとなってきます。ですから本当に神様を、神に力があるそして神の言葉に力があるそこに権威があるっていうことをですねしっかり捉えて歩んでいくときに私たちはですね本当に生きて働かれる神様をたくさん体験していくことができるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、どんな問題であっても解決できない問題は神様にはありません。で、皆さんが解決できなかったとしても神にはそれがおできになるんです。だから神様に期待していくことが必要なんですね。で、私たちはその神様にねそこの権威は神様にあるということをねいつもしっかりと握って歩んでいくときにこの神の素晴らしい技を見ていくことができるということをですねぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、ね、これからいろんな問題も起きるでしょうしまた神の働きもねすごいたくさん起きてきます。だからそれに期待して、共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ主が豊かに導きまた私があなたに期待していくことができるようにしてください。この問題があるんですけれどしかしそれを自分のこの力でこの解決しようしてこのなかなかこうそれが解決しないと思って苦しんでいる方がおられます。しかしその方に主が言われます。私に信頼しなさい。またその中でこの私はさらに言葉を与えまた小さな事柄においても一つ一つ私は私自身をその問題の上に表していこうと言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたが癒し主であられ、解放主でありますから、ありがとうございます。どうぞ今、お一人お一人の体と精神に触れてくださり、あなたの力ある御業をどうぞ豊かに表してください。どうぞ、賜物の働きを豊かに進め、また、癒しの霊を注ぎ、あなたの栄光を表してください。 イエス・キリストの御名によってこの病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によってこの一人一人の体と精神に攻撃していく病の霊を断ち切る。イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この食欲がちょっとなくなっている方がおられます。そこに今主が触れられました。この胃腸が弱っている方が癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこのちょっと胃腸だけでなくて内臓がちょっと悪い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また背中が痛い方がおられます。そこに今主が触れられます。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によってこの一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。